を。
いいかな。どうも、なんでそこで笑う？
長かった。
長い。
長い。
なんかただ、あの、ディレクターがもう普段のジングルは、あの、流さないから、そっちでピアノを演奏してくれって言うから、もうなんか。あ、適当にあるよな。まあ、命があれば、だから何でもいいんですよね。というわけで、改めましてこんばんは。アゼクラミスタバです。地球の皆さんお元気でしょうか。ネトラジンのやつですね。サマホジェルシー。何この笑いが。なんか、
3組目どうぞ。
ジバ青春。深夜の物件を。合ってんだっけ？リバー先生、先進屋の物質用こと。アゼキアの下がのネトラジ、イェイ
イェイ
イェイあー、なんか、
イェイイェイ
地味な盛り上がりで。
こんばんは。
たくさんゲスト来てくれてね、あんまなんか助けてくれてんだかよくわかんないんだけど。
ひどい。
ひどい。アゼキアの下がです。今日もね、同じ、あと、ビバ青春、深夜の物質をやろうと思って。だからだんだん物質見えてきて、部員がまた、ちょっと部員っぽく増えてきたんでね。今日はですね、なんだっけ。ハーロルド・ロジャースね。特殊な、その、やろうかっていう、流れでね、あの、カウンセリングの神様、教祖、首相。カウンセリングって言葉を作ったのも彼だし、スーパービジョンみたいなんでね、あの途中で教え、あの、チェック入れて教えてもらえるとかね、あの、記録をちゃんと残すとかなんか、今のカウンセリングのスタイルをほとんど一人で作った、あの、カール・ロジャースさんっていう思想のことを僕、ちょっと、なんかズルズルしてんな、もっとなんかバシッときましたね。高村健二さんって僕が本当にお世話になってるね、あの、テラシストさんがいて、その人のセミナーで、ね、あの、本紹介してもらって中身も習ったら、超、あの、ロジャーってそんな人だったんだ、とか思って、すごくなんか、衝撃があったんで、僕、ロジャー知らなかったんで、この業界、本当基本中の基本で掛け算の靴みたいに、これ知らないとまずいんだけど、僕は全然知らないまま、こう、十何年も、なんか、そんなやってたから、あの、ロジャースよく知らないまま、なんとなく、ロジャース批判みたいな、もうロジャースは古いみたいなさ、あの、ソロジャースのやり方だけじゃもう、セッションできないから、どう工夫するかっていう、なんかその、ロジャースに対する批判はいっぱいしてたんだけど、ロジャースなんか全然知らないんで、なんか、あ、そうか、カウンセリングした人なんだ、ぐらいのことしか知らなくて言ったんだけど、ついこの50歳になる、ほんの数ヶ月前に、ロジャースってどんな人生を送ってきて、どんな人だったのかみたいなことを初めて知ったんですよ。基礎に来たらなんかすごく、みたいに思って、こんな人だったんだと思って、なんか取り憑かれたように元気になっちゃったってことがあって、あの、つぶやきツイートでも、そのことについて書きまくってたら、いいのかな。あの、最近ちょっと、あの、僕にプロデュースで関わってくれてる、あの、とどめに近くのともみちゃんあら、責任果たしてないです。なんか、 先ね、いろいろ講座やろうとかね、セミナーやろうとか、いろいろどんどん企画を投げてくれるともみさんが、なんか、じゃあそれを俺みんなに、そのことすごい知りたいし、教えてあげたシリーズっていうのを取り続けてくれてる人なんです。で、知りたいからみんなね、そのロジャースのことを、教えてほしい。で、最初はなんかクローズドのスカイプ講座やろうって言ってたんだけど、こんな面白そうな話は、数人じゃもったいないから、ネトラジでやれないかなっていうことを、提案してくれて、じゃあ、まずネクラジで一旦そのロジャース特集をやって、で、それ以上のことをもうちょっとクローズドの、おつやちあぜさん講座の方に引っ張ってこうっていう、再発企画でいかないかっていうことで、提案してくれたんで、提案してくれると僕はいいんじゃないのっていうから、ありがたく提案してもらいました。まあ、こんな流れで今日は、カウンセリングの基礎、教祖、神様のロジャースというなんか、もう時代遅れだと一般には思われてる人が、どんだけ生々しい、おっちゃんだったのかみたいなことを話して、それでなんで僕がそんなに元気になっ、すっごい元気になったね、なんか、一時期はもう忘れちゃったけど、2、3週間前はなんか、もう寝ても覚めてもロジャースに、なんかロジャースのことばっかり喋りまくって、書きまくって喋りまくってて、もうロジャースに夢中になってるって、ちょっとなんか、普通じゃないの、変な、取り憑かれた感じになってて、でね、今までね、ロジャースも全然知らなかったから、本も一冊、これは高村健二さんが、紹介してた、諸富義彦さんって超有名な、カウンセリング、明治大学のカウンセリングを教えてる、先生の、カール・ロジャース入門。自分が自分になること。もっと言う、カール・ロジャース入門、自分が自分になることっていう、なんか、もうこれ一冊しか読んでない。あ、二冊目今日読んだんだけど、基本これ一冊しか読んでないのに、ロジャースについてレクチャーしてしまおうっていう、なんか、かなり、安易っていうか、いい加減っていうか、大胆な。大体普通はカウンセラーになるとしたら、これ最初に習うはずなのに、この50手前になってやっと読んだっていう、こんなバランスの中で、素人しかできない大胆な、遠慮ない切り口でちょっとロジャースについて喋れたらいいかなっていう感じで、います。おー、まとまった。で、聞いてくださったらいいですか、こんな感じですよ。もう12分も経ってるのね、このこんな内容ってわけですね。で、今日来てくださってね、まずは大友さんの阿部倉美香さん、元気。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。
から、明るい、挫折研究所の空知香織さん。
はい、こんばんは、皆さん。挫折してますか？
トラさん、最近セルフ挫折してるでしょ？
セルフ挫折、挫折研究、人体実験みたいなね。
研究する、はい、研究しようにも挫折してできないみたいなね。
そう。
ちょっと鬱っぽいっていうの、まあ、それもいいことですね。うん。
そうですね。
それと、あとは、ここの仕掛け人。ともみん企画の中岡ともみさん、プロデューサーのね、はい。
はい。
本当。
お願いします。
そんな感じで、あとは、ともみさんに任せて僕は質問されたら黙って、答えます
。そうだったんだ。そうだったんだ。初めて聞いた。
決まったっけ？
あれ？そんな話だったんですか？
極めて生き人みたいな。
うん。うん。とりあえず何があって、面白い、
してくれてる偉いなぁ。
はい。とにかく、おじさんが盛り上がってるのが面白かったんですけど。
なんかすげえ盛り上がっちゃったんだよね。なんか、最後だったらなんか、誰でもいいから適当になんか聞いてくれると。だって僕自分で盛り上がりおかしかったもん。早く50手前でロジャーズに抜かれてんだみたいなさ。
じゃあ、阿部さん的に何がそんなにヒットしたの？
ロジャーズのイメージってなんとなくみんな微妙にあります？
なんかロジャリアンとかね。
ロジャリアンってありますよね。 ロジャリアン、あ、ダメ、やめろ、これ。放送、これ取られてるな。ジャスラックに。
そうそう。
まあ、ロジャリアンみたいなのがあって、それって、なんか、全然わかんない。誰もわかんない。ロジャリアンって言葉ありますよね。
ああ。
なんか、貧困法制のイメージとかね。
あるんだよね、すごい貧困法制のイメージ。本当に。
オウム返し、とにかく、ただその言葉を繰り返すみたいな。
そうだよね。オウム返しを最初に提唱した人が多分ロジャーですね。まあ、自分の意見を言うんじゃなくて、相手の言ってる言葉をそのまま、戻すのがいいのだ、的なね。本当は違うんだよ、これ。オウム返しこそが、形骸化したロジャリアンっていうかさ、そんな形だけのオウム返しだったらロジャース嘆くわ、みたいなさ。だけどもう形だけのオウム返しであろうとさ、そもそもさ、相手の言葉をそのまま戻してあげることで相手はさ、安全に自分の言いたいことに集中できるみたいなことを、やり始めた人自体が、ロジャーズさんなんでね。
うん、
他なんかあります、
急に来ます。
あ、それはね、俺が、なんか、騒ぎまくってやつだね。
それは結構なんか、と聞いてますよね。
聞いたことあった昔から。僕が大騒ぎする前から周年期のっていうのをロジャーズが言ってたの聞いたことあった？
いや、初めて。
初めて、やっぱそうなんだね。
もともと言ってそれって心理学用語とか何かそういうものなんですか？
ユングも言ってるかな。ああ、結構それは有名な言葉です。熟年の期とか中年期の期とか。結構そのユングとか、マズローとかと連動してる言葉だからね。まあそこ大事な単語だと思いますね。
なんか、別のとこにものすごくハマってる感じが面白くて。
いやー、だってすごい年齢基準と一緒だったしさ。
なんかそこにすごく共感したり、同調したりしてるなっていう感じがしたんですよね。重ねてるみたいな感じ。
すごいさ、その中年抜きっていうさ、中年の危機ってことで今何に解説するかっていうとさ、なんだろうな、思春期って言葉もあるよね、思春期の後でね、思う秋の時期みたいなさ、だいたい普通人間がぶつかるとのはまず幼児期の幼児トラウマみたいな、3歳生みたいな感じでしょ、で、一旦そこでなんか、傷ついたのがしまい込んでさ、呼吸構成ぐらいの思春期になってまた吹き出してきてさ、すごい不安定になるわけ。そこでなんかとりあえず吹き出してくんだけど、また何とか収めて一旦大人になるわけじゃないですか。で、頑張って社会人になってお金稼いでさ、家族持って結婚して家族持って、それなりにこう作っていけってことやって、なんかそんなに一層前ギリギリ行ってって、40代ぐらいになると、なんかまた、突き出してくる。あ、いい反応ですね。トモミかな。はい、トモミさん、みたいな。
いや、一言じゃないなって思うじゃないですか、40歳ぐらいとか言われると。
40から50って言われてるかな。
うわぁ。
今僕の周り40から50でさ、仕事全部辞めちゃってるとかさ、仕事辞めようかなとかさ。そういうなんか何、若さの勢いでやってきたんだけど、もうこのまんま行って、本当にこれって自分の人生なのって分かんなくなって、こう、突き上がった人、うつになっちゃったりさ、なんか動けなくなっちゃったりさ、離婚しちゃうとかさ、なんかな、そういう、もう一個大きな展開を迎えてる人結構身の前にいるんですよ。だから、20代から30代に、20代の初めぐらいから、とにかく、社会人デビューするからさ、なんとかこの社会で生きてって、自分なりに、できればね、お金も欲しいし、 できればこう評価もされたいし、できればこう、なんだろ、ちっちゃめよとかも欲しいし、ね、すごい頑張って、なんか自分のしたい職業もしたいとかさ、
うん、
何じゃ、お金持ちになりたい、野球選手になりたい、ミュージシャンになりたい、うん、ね、このビジネスで人儲けしたい、いろいろあるんだけど、
うん、
そこでとりあえず社会の中でどう生きていくかって自分のポジションを作るために頑張るっていうのが、うん、20代ぐらい。これはマズローの、この業界の人だったら普通に誰でも知ってる、あれとこうしてますよね。なんだっけ、欲望の階層理論、
うん、
まずは
5段階のやつ、
そうそうそう、5段階評価みたいなさ、評価じゃないですよ、5段階の、まず1は、ね、なんだっけ、生命体としての1、ね、何欲求したかな、
うんうん、
水飲みたいとかさ、食べ物、
生存欲求、
生存欲求
だ、
そういうなんか酸素吸いたいとかさ、水飲みたいとか飯食いたいとかっていう、その、うんうん、その場その場でそれやんないと体が死んでしまうみたいな生命体としての欲求があると。
うんうん。
で、それがなかったら死ぬんで、そもそもそこから後はないですね。で、その次にそれが安定して供給されるって安全がないとさ、いつもビクビクそわそわして、気が気じゃないわけじゃない。もう食べ物いつなくなるかわかんないとかさ、いつ酸素次吸えるかわかんないっていう中で人間まともに死んでるとさ。だからその生存欲求が持続的に満たされるって安全が欲しいっていう安全欲求。
うん。
うん。で、まあ死なないだろうって安定が来た時にもうちょっとさ、やっと心の問題みたいなのも出てくるっていうさ。
うん、
で、人の間で自分の場所がちゃんとあって自分はここにいていいんだって感じがするっていうさ。
うん。
孤独の欲求。
うん。
それはか、よくないね。家族の中で自分の居場所があるっていう、なんていうかね、うん、安全欲求の後の所属の欲求もあれば、家族出た後の学校だとか、友達の間で自分の居場所があるっていう所属の欲求みたいなのも、ちょっと、まあ、多分分かれてるんだと思うんだけど、
うん、
ただ、その中で自分はこうちゃんと場所があって、ここで生きていけるんだっていう、だいじめられるとか、
うん、
安全欲求とかさ、所属の欲求が満たされないんで、かなり精神的にやばくなるんだよね。
うんうん、
でそこがキープされた時に、もっと社会の中でやっと自分はもうちょっとまともなものなんだって人からこう、認められて受け入れられて、うん、俺ってオッケーなんだ、自分って大丈夫じゃないって思えるっていうさ、
うん、
自己承認欲求っていうか自己肯定欲求っていうかさ、
うん
うん、その辺、その自己承認自己肯定の欲求がクリアできるかどうかっていうのは多分20代、30代ぐらいの課題に大体なってくると思う。
うんうん、
20代、30代なのになんか戦争でいつ死ぬかわかんないとかって言ったら所属どころじゃなくて、まず食い物確保しなきゃって、多分下から積んで食ってるもんだから、飛ぶんだよね。戻っちゃう。で、まあ死なないだろうっていう。だけどこのまま中飛ばずは嫌だとか、こうやって馬鹿にされて生きていくのは嫌で、ちゃんと、認められて、俺オッケーって思いたいっていう、自分オッケーって思いたい欲求みたいなのが、その、承認欲求、自己肯定欲求ってなるんですね。
うん。
うん。で、大体の人はここで終わるんじゃないのかみたいなね。
そう終わっちゃうってこと？
うん。そっから先あんまり考えないでさ、終わることがその人だっていう。
うん。
うん。だが、だが、だが、みたいな感じでさ。
だが。
うん。40も過ぎてくるとさ、自分なりに頑張って会社に尽くして評価されてきたけどもさ、これ自分の人生なのとかさ、子供を育てました、子供も大きくなりました、夫に尽くしてきました、何だったんでしょうみたいなさ、その役割を果たすことで社会から承認されるっていうのも、もうちょっといいやとか疲れてきたわとかって言って、役割を果たすことで人から認めてもらって安心するってこともなんか終わっちゃうっていう、次の段階が来るみたいなのが一応、マズローの説明って説明なんですよ。でもここで声を大にしてみんなで言いたいの、マズロー的な意味での自己実現ってみんな間違えてるね。 だから自分はカウンセラーになりたいんですってのは自己実現じゃないんですよ。
うん。
カウンセラーとして社会に居場所があってみんなから了解されたいっていう、その、所属の欲求とか、承認欲求なのね。
うん、うん、うん、うん。
つまり仕事の中で人を見つけ、役割、お母さんやるとか、会社員でやるとか、小説家になって、以上、小説家書いて人が評価してくれるとかさ、ミュージシャンになってさ、すごいいい曲書いてヒットしてさ、私全部それ承認欲求なのね。自分の能力は資質を使って承認されたいっていう欲求だからさ。
うん。
だから。
自己実現とは違う。
そうそうそう。だから一般の自己実現って言ってるのは、自分の向いてる仕事で食っていきたいっていうのは、実は自分の資質を使って承認されたいっていう承認欲求で自己実現ってじゃないんだよね。ここ結構みんなすべて、なんとかその自己っていうのもさ、
うん、
日本語では全てできないけど、自己実現欲求の自己ってセレフっていうもっと大きな自分自身みたいな欲を実現することであって、社会の中での自分っていうような、うん、どっちかってエゴなんだよね。
社会の中の自分っていうのがエゴっていうこと。
エゴ。そうそう、ちっちゃな自分。
どっちかってエゴ。うん。
ちっちゃな自分を実技、社会の中で認められていきたいっていうのは、大いなる自分じゃないわけよ。
大いなる自分ではない。
うん。なんか、うん、だけど、自己実現って言うとも、人から承認されるとか、人から認めてもらうとかって、そういうのは、いやって、もっと自分の魂って何に向かってるのって言って、社会の中の役割をもう、どうでもいやって捨ててることから始まる。
うん。うん
だから立派な大人になってまともな社会人になってこう評価されていくっていう、そのさ、中学生高校生ぐらいから始まるちゃんとした大人にならなきゃっていうことを、もういいやって捨ててところからそのセリフ、自己の自己実現っていうのが始まるから。
それって自己実現っていうのと、今、セリフっていうのと、ロジャースの言った一致っていうのが全部一緒っていうこと。
自己一致っていうのは、そういうことだね。うん。どうつなげていったらいいのか。ちょっと、みんなもどれぐらい話についてきてるのか僕もわかんないけどさ。じゃあ話ちょっと、マズローに絡めながらまた、ロジャーズに戻すとさ、いつか話したい、あえて言い忘れてたけど、これ話今日全部終わらないですからね。ラジオの。非常に中途半端なところで知って、韓流ドラマ的にね、あれ私はとかってこう思うと、無料のスカイプ講座、教えてあげた、ロジャース続き編の本編みたいな、これ予告編なんでね。本編みたいな。あれって。なんか美味しいとこ何も聞いてないじゃん。美味しそうで終わりみたいなとこで終わって、あとは期待するこのクローズドの無料スカイプ講座に行くみたいなさ。何だったんだみたいなね。こういう流れになってるんで。
とりあえず一通り話していただいて、かなり突っ込みたい人に来ていただきたいから、ある程度あれさんちゃんと喋ってください。
いや、あれ何も聞いてないぞみたいな終わってしまうみたいな。
あっちに少数しか入れないから。
まあ一応そんなこんな全部話せないと思うんだけど。
うんうん。
ね、待って、じゃあいくつか話したいことが あるんだけど、まあ、戻すと、ロジャースって一般的に非常に温和な紳士で、
うんうん、
需要、相手の話をただひたすら寄り添って聞いて、操作、こっちから働きかけるってことは全然しないで、ただ相手に寄り添ってると相手が自然に変わってくるんだから余計なことはしちゃいけない。つまり、答えは相手の中にあるんだっていうのを最初に始めた人なのね。
うんうん、
コーチングだろうが何だろうがさ、傾聴ってやつがあって答えは相手にあるんだって言ってるじゃないですか。
うん、まあね。
それを最初に始めた人がどうじゃったんです。
うんうん、
話が行ったり来たりするよね。
うん、
でほとんど今のカウンセリングや、どうじゃ、コーチングっていうのは基本的に答えは相手の中にあるんだ。だからこっちが決めつけたり教えたりするのは邪道なんだっていうベースの中でやってると思います。
うん。
うん、でもソラキさんも、トモミンさんも、 コーチング習ってると思うから、こんな感じじゃなかった。
うん。
だ
よね。
答えは相手の中にある。
僕はそれに対して喧嘩売りたくてしょうがなくて、答えが相手の中にあることもあるけども、そうとも限らないだろうとかってこう、騒いでるわけですけど、
うん、
相手の中にあってたまるかとかって、もちろんそういうこともあるんだよ、ね。
うん。
相手の中にあったら邪魔ねえや、みたいなこと。だけど、でもなんでロジャーズが答えは相手の中にあるかって言い出したかっていうと、その前があるんであって、答えは俺が知ってるから教えてやるんだ、お前は従えっていう、専門家と非専門家の関係がまずあったわけですよ。普通、それはそうだよね。
うん。
要するにアドバイスを、お医者さんだってそうだよね。学校の先生だってそうじゃない。
うん。
うん。うん。
それに対して逆転して、いや、答えは相手の中にあるんだって、こっちが余計なことをするのは間違いだって、最初にひっくり返したのがロジャーさんね。
うん。
だそんなことは相手の中にあるとは限らないだろうって、もう一回ひっくり返そうって躍起になってるのが僕みたいな感じになるわけですよ。
うん。
う
ん。うん。うん。
で、僕がなんで反省してるかっていうと、ロジャースがわざわざひっくり返してくれたって意義も知らないまま、なんか、なんとなくまたひっくり返そうとしてるっていう、その敵の姿も見えてないっていうか、ただ、ただ反発してるみたいなね。その勉強同世代がそうして体制に反発してみたいにさ、業界の人たちが答えが相手の中にあるんだったら、そうとは限らないだろうとかってこうさ。
うん。
ただ、ロジャースもそんな風に体制化しちゃってて、ドグマになっちゃったこととか嫌いな人だったのね。
うんうんうんうん。
すごい。穏やかでただ相手に寄り添って優しく優しくこう、ソフトに、母性的に相手に寄り添ってると、全員相手の中から答えが出てきますよって言って、なんか、穏やかな人格者で、なんか観音様みたいなイメージじゃない？
あー、人格者って言わないみたいな、穏やかな。
そう、ただ寄り添ってくれてるお母さん、理想のお母さんみたいなさ。イメージ的には、成長ってそんな雰囲気ないですか？
うん、うんうん。
余計なこと言わずに相手に信頼して、ただ寄り添ってると、勝手に相手良くなる、うん。だから余計なこと言ってするな、みたいなさ。
うん。
それじゃひたすら逆に悪化していく場合があるんで、ロジャースでダメだとか、成長の限界があるとか、ただ成長ばっかりしてると、相手がますます悪くなってケースがあるんだから、成長じゃ足んないんだとかっていうのを、なんていうか。アンチ傾聴、アンチロジャーズっていうのが今の考え方の割に主流になってて、僕も単純にこの主流に乗ってるただのアリューでしたみたいな話でしかないんだよさ。
うん、うん。
じゃあロジャーズがさ、なんだろう、来段差中心主義っていう療法、来段差中心療法、クライアント中心療法っていうのを言い出したのは、そんなになんか仏様とか阿弥陀様みたいな優しい心からって、まあ、もちろんそういうあの人も仏様っぽい、その、要素も全然あるんでさ。なんだけど、なんでそんなことを言い出したのかっていうことを、戻してみるとさ、その前にあるのって、じゃあ、ライター者中心療法、クライアント中心療法の反対って何だと思いますか？あれ、非指示療法、ノンディレクション、指示しない療法の逆って何だと思いますか？言葉の逆でいいんじゃない？
うん。
なんか想像できます？はい、長岡さんみたいな感じなんだけど。
指示されるんだ。カウンセラー中心療法？
そうね。だからもうカウンセラーも本当におかしいんだよね。カウンセラーって言葉なかったからね。
あ、そうか。
まあ、治療者中心療法であり、治療者、指示療法じゃない。
うんうんうん。
専門家が指示を出すっていうのがメインで、それがプロの役割、うん、お医者さんだって何だってそうでしょ？
確かに。
専門家が指示を出して、クライアントは従う、患者は従うっていうのが、あとは普通の考え方。
うん。
それに対して、中心は患者だと。
うん。
専門家は指示を出せなっていうさ、
うん。
これって考えたら結構大胆な主張じゃないですかっていうさ。
うん。うん。私、革命。
そう、革命。ロジャースの あだ名ってのは静かな革命者っていうさ。 で、専門家の知識があってさ、権威があるっていうのは全然おかしいっていうさ。
うん。
だから、ちょうどあの、ロジャースが流行った時代っていうのは、マルクス主義も流行った時代だったんだけど、要するに体制側が権力を持ってるから全部引き返して、庶民の、なんか、民衆の手に取り戻してやるみたいなさ、ちょうどあそこにリンクしてるみたいに、専門家が何か偉そうなこと言ってるけど、あれ全然、かえって悪いばっかだよみたいなことで、引き返すって意義があったんだよね。
うんうん。
うん。で、そんなに穏やかに仏様みたいな相手に寄り添ってる女子、母性的に優しい人なのかなって思うとさ、非支持療法っていうのを最初に自分が打ち出したときに、ちょっと自分自信持ってきたときに、大学でセミナーやったのね。
うんうん。
その時に、ロジャーズが大学でセミナーやったときに、その時の、体制の中心人物っていう、なんか名前忘れちゃったから、本当はね、専門家が語ってくれるロジャーズ入門だったら、ここで何とか大学の何とか教授とか言うんだけど、もう忘れちゃったからいいや。治療の支持療法の大家がいたのよ。もう、文科生、大学中その文科生みたいなさ、専門家たるものちゃんと分かって、きちんと指示出して患者を治していくんだみたいなことでさ、それがプロの責任だみたいなことで、中心人物だった人、
うん、
で、ちょっとまだ大学ではまだ新参者だったロジャースがさ、大学で講演会とかセミナーとかやるわけですよ。その時に非支持療法がいいんだっていうことをやってさ、
うん、
で、支持療法がどこがどう悪くなってるかっていうことをつぶさに批判するっていうさ、
うん、
セミナーをやるわけよ。その大学の中で、
うん。
で、そこで出てきてるその事例が、その支持療法の対価の症例なのね。
うん、支持療法の対価の症例、
その教授、その大学のドンみたいな偉い人。で、しかも、セミナーに集まってる人全員、その、教授の文科生なのよ。
うんうんうん。
で、その中で、コテンパンにやっつける症例っていうのが、その支持療法の対価の症例なの。
うん。
うん、あれだよね。本人も支持療法の対価もいたっていう話よね。
本人もいたのよ。
本人もいたけど、その、名前は伏せてね、誰の研究みたいな。
そうそう。名前は伏せて、その、体育の先生の症例をこう、今だったらパワーポイントみたいなの出してさ、
うん。
そうじゃパワーポイントみたいな。それで、どこがどう、この記事出すことで悪化させてるかみたいなことを、こと細かにコテンパンにやっつけて、で、ほら、記事療法ダメじゃんっていうことを、みんなの前でやるっていうさ、
ひどい。
これ優しい人とか穏やかな人、明らかに喧嘩してるわけじゃない？
うんうん。
静かな革命者どころじゃなくて、これはもう露骨にさ、チャレンジャーっていうかさ、戦ってるやん。
うん。
で、後世のロジャリアンが、なんか、ロジャースは人格者であってほしいって一生懸命そっち側から話をまとめたがってる人は、ロジャースはもうただ自分の両方がいいってことを伝えたかったんで、ただ無心に正直にやったんだとかってちょっと取り繕ったみたいな。だけど別な人がロジャースを暴露して本、なんかスキャンダラスな真のロジャースを、暴露してやろうっていう方の人は、そんな無邪気な純なもんじゃなくてさ、明らかに政治的な勘で動いてて、ロジャースって戦う時には一歩も妥協せずに、こう、戦って、親がもう開拓者だったのね、アメリカの。
うんうん、
だからもう一歩も引かずにどんどん開拓してってさ、一切妥協しないんで、うん、もう自分の信念があったら喧嘩売る人なんだって。
うんうん。
だから自分のカバンの中に時限爆弾を仕掛けて持ってって爆発させたんだってやっぱ書いてんだよね。
うん。うん、うん、うん。
全然人格者とか女の人とかじゃないわけじゃない。日本のロジャリアンのイメージだったら、ひたすら相手に寄り添って、優しい、こう、誰かにやったいって、いい子を進めてる感じがするのね。
うん、
むしろデリックに打たれるんだから、打たれるなとかさ。
うん、
だけど、ロジャースも、デリックイン、もう、果敢にデリックインになって、こう、体勢殴り壊しに行くみたいな。
うん。
だそういう、なんか、違いっていうか、骨のある人だったっていうさ。
うん。
反骨精神みたいな。
そう、反骨精神。やっぱ静かな革命者って、革命家って言うけど、静かじゃないよね。
うん。
まあ、そんな話をちょっと延長線でしていくとさ、あの、ロジャースが就職するときにさ、あの、
うん、
あの、心理相談やると、このお金払えますって結構高かったのね。あ、やった、これだったら自分も切っていけると思って、うん、あの、申し込んだの。したら、あなたは医者じゃなくて、うん、心理学者だから半額しか出せませんって言われたのよ。
うんうんうんうん。
要するに今だったら日本だったら臨床心理士とお医者さんだったらお医者さんは偉いけど臨床心理士はさ、医者の下でこういう指示してる人だから位が違うみたいなさ。
うんうん。
精神科医とさ、心理学者っていうのは全然格が違うんだから同じ料金なんか出せませんみたいなさ。
うん。
今だって臨床心理士頑張ってもさ、大学院まで出てたくさん、あの研究をしても20万しかもらえないみたいな話。もうなんか、結構ピッと言ってるね。
うん。
なんか、
あれさんちのそば？
いや、俺じゃない。どこ？でも違うよ。でも違う。これは、札幌ですか？
札幌ですか？
札幌です。
なんか、医療関係から悪く言うなってメッセージが入って
くる。本当やね、面白いね。
困ったし。
シンクロニスですね。
うん。
おー。
だからさ、半額しか出せない。じゃあ臨床心理士医者には同じ給料払えませんよって、普通病院だっていいじゃないですか。
うん。
だからロジャース切れてさ、ふざけんな、差別するなってガンガンに戦って、無理やり同額引き切り出したんだって。
すごい。
だそういう戦う人？
うん。うん、うん、うん。
うん。今もさ、な、ほんとロジャースが結構大家になって、社会的にもビッグになって、カウンセリング、ロジャースの心理情報で結構成果出してるときに、やっぱり、精神科医がすっごく批判的になって、医者じゃないのに医療行為するなよ、ロジャースの研究所を潰せっていうふうに言ってきたんだって。
うん。
したらまた切れてさ、切れてって変だけどさ、自分たちのやってるところってどんだけ人が治ってて、どれだけさ、まともな成果出してるかっていうことを徹底的にペーパー出したり、証拠出したりしてさ、まあ、完膚なきまでの相手をやっつけてさ、お前の方がおかしいってことを戦い抜いたみたいなさ。
うん。
ふざけんなせめって言った時のロジャーっていうのは、ものすごい戦闘態勢になるのね。
うん。
だから、波風立たずに柔らかくやっていきましょうよっていうような雰囲気の人じゃないんだよね。
うん、
ここぞと思った時のロジャースのなんか戦いっぷりっていうのはもう、さ、僕の感じだと吉本隆明とかに近いんじゃないのかな、みたいなさ。
お
論争で鳴らしてたからさ、どうも本気じゃねえと思うんですよ、とかって言ったら大学のアカデミーちゃんだけ、気に入らなかったらどんどん喧嘩してってさ。
うん。
あの人英語とか語学苦手。本当はあの人はこうやってきてたから語学全然できないわけじゃないんだけどさ。語学は自分はできませんっていう理由があって。バカな学者俺のために訳してくれりゃいいんだとかって言ってたんだけど。あと自分は言語学とかそういうことの成果、民族学とかの成果で本書いたら、専門家がさ、素人のくせにって言ったからさ。彼らには私に持ってる何かがないのだとかってこう言ってさ。要するに、在野の中で専門家バカって一生懸命言い続けた人なんだけどさ。要するに知識だけやってれば飯食えるような安直なところでやってるから、頭だけで中身がなくなるから研究すぐになってくんだよみたいなこと一生懸命言って、戦後最大の思想家とかって言われるようになった人なんだけど、で、バカな学者俺のために訳しててくれればいいんだとかって、そういう喧嘩の売り方した人なんだけど、自分からは絶対喧嘩しかけないんだけど、 あの素人の生徒がついて、うんうん、あの専門家が言ってくると、ぐわーっと本気になって、いきなりこう、高田なのみたいなことで、論争するためにビッグになってる人なんだけどさ、
うん、
だそういう4人、高橋の喧嘩っぷりとかにすごい似てるなぁと思ったんで、ロジャーと戦いっていうかさ、
うん
うん、
確かに。
だそういうで、カウンセリングっていう言葉もロジャースがなんで作ったか、作ったんだよね。
うんうんうん、
つまり、あ、これ医療行為って言うとさ、医者が怒るから、これは医療行為じゃなくてカウンセリングですって名前変えたっていう。で、患者っていう言葉を使うとまた医療行為になっちゃうし、患者だったら医者の言うことを聞けってことになるから、クライアント、
うんうんうん、
クライアントってのはあれじゃない、あの、ハードボイルド小説のさ、聞いたことありますよ、あの、あれみたいな。あの、ダシル・ハネットとかさ、あの、まあ、フィリップ・マーローみたいなさ、
うんうんうん、
あの、ハードボイルドのさ、
うん、
その場合のクライアントどういう意味か知ってます？
その場合のクライアント依頼に？
そうそうそう。なんか、とんでもないクライアントが来たぜ。また、野暮な仕事引き受けちゃった。俺も焼きが回ったぜってかってぼやいてるのがハードボイルドじゃないですか。このクライアントは依頼人だから、あの、弱い人じゃなくて、こっちに依頼をしてきてる、主体性も何もかも持ってる、能力のある人物で、こっちは依頼に従ってやるんだと。で、これは医療行為じゃなくて、クライアントなんだっていう、あの、医療行為じゃなくてカウンセリングなんだっていうふうにさ、名前変えたのもロジャーズなんですね。だわざわざ医者と患者、そうでしょ、依頼人でしょ、
うん。
僕もさ、だってあの、お仕事するときは、あの、患者みたいな言い方しないもんね。
うん。
クライアントって言い方が、うん、日本人に馴染まないんだったら、ちゃんとお客さんっていうことにしてるもん。
ああ、確かに、そう言ってますよね、安倍さんいつも。
だって、僕ら、サービス業だもん。お客様がお金を払ってくれて、お客さん、顧客満足があったら、うん、その、なってか、うんうん、料金もらえるみたいな。こっちは、あの、一段低いんだよっていうさ。
面白い。
うん。医者の方がインフォームドコンセントとかって言ってさ、あの、患者さんにも情報を伝えましょうとかって言って、若干下がってんだけど、まだ医者の方が上みたいなのに比べるとさ、
うん、
クライアントって言って依頼人でお客様なんだよね。
うんうんうん。
つまり専門家の権威っていうことを徹底的に認めたくないっていう戦闘的な姿勢が、そのクライアントって言い方とかカウンセリングって名前を変えたところに現れてるよね。
日本語訳だと来談者っていう。
来談者ね。さすがに来人とかお客様って言うと、だ来談者中心療法っていうのは、
うんうん、
クライアント中心療法で、セラピスト中心療法じゃなくて来談者中心療法なんだ。南春夫みたいなもんですよ。お客様は神様ですって言ってんだよね。
なるほど。
だからお客様は神様療法だってやっちゃいいんじゃないかって。で、こっちはお客様は神様だからお客様にサービスする側だっていうさ。
うん、
そういうなんていうか、権威は一切認めないっていう、ちょっとその反権威的なのを持ってるのは、まあ、ロジャースさんかね。
なんか、ロジャースさん、指示を作っても全部こう、対等な関係を求めたりとか、あるいは、なんだろう、自分が上に立たないで勝手にみんな好きな名前名乗れとか、そんな風に受けたって、
そうそうそう。
書いてあった気がする。
で、じゃあ、正規歴になって戻るけど、親が敬虔なクリスチャンで、しかもプロテスタントなのね。
うんうん。
で、プロテスタントのファンダメンタリストって言ってさ、
うん、
もう、聖書に書いてあることは全部一字句正しいんだっていう。
うんうん、
あの、神様が7日で世界を作ったんだから、メタファーでも神話でもなく、本当に7日で作ったんで、それを疑う権利は人間に一行もありゃしねえっていうような家だったのね。で、人間はあの、現在で汚れてるから。だからそれを払拭するためにひたすら敬虔な生活態度をする必要があるんだっていうさ。
うん、
まあ、ちょっと極端な、その、人間は汚れてるから、ひたすら、あの、自分たちだけは、そういう、 丁寧な信仰な態度をやって、救われるんだって言った。
うん、
まあ、プロテスタントはそれで救われちゃいけないんだけど、そこら辺は、なんだっけ、流れてた、プロテスタントのプロリンっていう、資本主義とプロテスタントのリンっていう本を書いたマックス・エヴァーがね、ちょっとそこを丁寧に書いてて、なんでさ、そこまで極端なことをプロテスタントは言ってくれて、なんで資本主義ができたのかみたいな話がある。うん、ちょっと今喋ってて、キリがないんだけど、とにかく、人間はもうゼロ、神様が100で人間はただ、要するに予定説って言って、神様が誰を救う、死後の世界誰を救うかも神が全部決めちゃってて、人間がどんなにいいことしたって、そんなもん一人でも神様の予定からは変わらないんだみたいな。っていうとこ、そこまで極端に突っ走ったところの家族だったんですだって。だから、人間は汚れてると。ひたすら精神な生活を送るんだと。だから、遊びは悪いこと。
うん、
ロジャー、友達作ると親に睨まれるから友達一人も作れなかったし、
お
遊ぶって悪いことだったし、
うん、
高校時代も2回しかデートできなかったかって人かな。
うん、
だから、いい子ちゃんのいい子ちゃんのいい子ちゃんじゃないと絶対認めてくれない親だったのね。
うん、
あとは全部堕落なのよ。
うんうんうん、
超優等生以外は人間の存在価値なしっていうさ、
うん、
まあだから日本で言ったったら超 AC だよね。セックスが悪いこと、遊ぶのも悪いこと、楽しむのも悪いこと、
うん、
ひたすら禁欲して真面目に真面目にやってっていうさ、一気の中でも浮いちゃうぐらい極端にそういうことを要求されてる、
うん、
だからこそそれじゃないだろうって言ってさ、
うん、
だから違うんだよ、人間は素晴らしいんだよ、可能性があるんだよ、その権威者が言うことを、権威者がなんかこうしろって言ったら、その言うことを聞いたら良くなるんじゃなくて、その人が素晴らしくて、その人に可能性があって、その人が全部知ってるんで、全部その人がいいんだっていう思想を逆転してるんだと思うのよ多分。
うん、なんかでもそれだけ聞いちゃうと、すごくただこうアンチで走ってる人みたいに聞こえちゃうんだけれども、そうじゃないんですよねきっと。
アンチで走るじゃないですか、まずだけどいきなり人間って、うん、全部アンチに走れないから、一個ずつ一個ずつこまめにこまめにアンチに走っていくのよ、
うんうんうん、
失敗するじゃない、痛い目に遭うじゃない、
うん、
そこで反省してそこを受け取ってで、またアンチに走るわけよ。
うんうんうん、
だからな、アンチに走るのがどんどん身が詰まっていくっていうかさ、
うん、
どこまで失敗してもそれを受け止めてはさらにアンチに走り続けるっていうことでさ、なんか全然妥協しない、うん、どこまでもこう、地道にこう、経験を重ねてはその経験を身にしてアンチに走る。また失敗してはそれを身にしてアンチに走る。だからアンチに走ることだけは絶対妥協しないで、その市場の空論からどんどん地に足がついて、ここにアンチが走っていくっていうさ。
うん。うん。
頭だけで突っ走ったらダメだけどさ、こう、失敗を致しながらそれでも一切妥協しないというところでアンチが走っていくっていうさ、すごいタフってきたね。
うん。
だから、なんだろう、ロジャー、例えば、研究者、大学の時とかに、なんだろう、指導者がいない実ゼミで単位くれとかって大学に要求するんだよね。
うん、
教わるんじゃなくて自分たちが全部何していいか知ってるんだから自分たちやらせろって、
うん、
だからライダー自家通信情報をやる前から自分たちが全部知ってるんだって権威から習う必要はないんだっていうのをやるわけよ。変わってないんだ全然、
うん、
それで大学に交渉して大学に認めさせて担当長官なしでも単位もらえる便利を作ったんだよね。一応大学の方も、口出しはしないけども、駆け出しの教官が、見るだけは監督させててねって、どこまで言ったんだけどね。でも口出しなしとか、でも大学と交渉して認めさせて、それで単位もらうとこまで持ってくって、すごいじゃん。 や、そこライダーさん出身療法の発想全くしてない。クライアントが全部してんだから、権威者の、引き取ってたらいいじゃん。何もしないって言った。
うん。
うん。で、まあ、カウンセリングでも、でも大会になっちゃった後に、自分たちが大学の組織作った時も、ドジャースが所長と他の人が研究員って組織作らないで、全員横で、みんなが行ったりと言いなくてさ、で、やりたいことをやると良くなるんだって言って、徹底的に民主的な組織を作って、ドジャースは、上司ではないみたいな組織をやっぱ作るんだよね。
うん。
だから、下っ端の時も上になっても、やっぱり権威は認めない組織を作るんだよね。
うん。
で、カウンセリングのスタイルも権威は認めないっていうさ、バカみたいに設定してるんだよね。まあ時間何時ぐらいかって言ったら、まだ喋って
る。あと8分。
やっぱりね、言いたいことを。あ、俺、中年の人のこと喋んなきゃいけないもんね。傾聴ってのはひたすら相手に寄り添ってさ、ただ、なんか、こう余計なこと言わずに、まあ傾聴も本当はそんな単純なもんじゃないんだけどさ、自分に響かせてとか伝えるって深いんだけど、このことは傾聴の話ちゃんとしたいんだけどね、まあいいや。喧嘩売りまくったらロジャーズの内緒であるのも楽しいからさ。状態水準の話もちょっと今あんまできないけど、比較的神経症の人になって、精神病の人にも傾聴ってできるんじゃないかってやって、ロジャーズがハマった時があるのね。まあ、僕はだって、藤見さんから習ったこともあってさ、状態が重いし、統合失調症の人に傾聴したら、かえって悪化させてさ、依存を高めて、とんでもないことになるから、そんなことしちゃダメだっていうことを習ってるんだけど、その時は誰もそんな、精神病系の人に傾聴なんかしたことがないから、ロジャースがチャレンジやってたのね。
うん。
したら向こうはどんどんこう、依存してきてさ、どんどんもっと面接時間を増やしてほしいと、週に3日欲しいとか、みたいなさ。
うん。
ロジャースは、その時はまだ、そういうことやるとどんどん悪くなるとかって体験もしたことないからやってさ、自分は自信もあったし、相手にこう、恩恵を被らせることができるんだと思うから必死に応じちゃうね。
うんうん。
だからもうどんどん向こうがやってきてさ、ついに、壊れそうになったんだよね。で、そう、ある女性の精神条件の人に、傾聴しすぎたら、どんどん要求が上がってきて、今のセラピストの人、精神条件の人と、パーソナリティ障害者の人に傾聴しまくったら同じ目にあるんで気をつけましょうね。
うん。
それ、修行を最初にやっちゃった人の一人がロジャースだから、
つい
に人間として限界が来ちゃって、いきなり家に帰ってきて、奥さんに向かって、今すぐ逃げなきゃいけません。そのまま車で逃げて、仕事を掘り出して、2、3ヶ月、逃亡してたって言うんだよね。
うん、うん、うん。
それは47歳って言ったかな。で、その時にもう、ああ、自分はもう人間として終わった、ダメだーって、ドーンと鬱になるんだからなんだかって言ってさ。でも、めちゃくちゃになって、何も手もつかなくなっちゃって、すっごい鬱になっちゃったんだよね。それもともとその三段メンテリストの経験なく出てたんだから、崇高な使命をちゃんと遂げてこそ自分だっていうところはやっぱりすごくさ、抜けないで入ってたから、いくら寄り添うって言っても、感じを全部捨ててさ、あれクライアント全部捨てて、数ヶ月見えないけどっていうことやったらもう、自尊心ずっとあったんで、入力できますよね。で、それがロジャース最大の、中年期の危機って言って、その時にロジャースはどうしたかっていうと、一つはさ、自分の部下のクライカウンセリング受けるんだよね。自分がトレーニングした。そこでもその権威、自分が上なんだからっていうんじゃなくて、横のスタンスはどこまでも取り続けて、必死に自分の部下のカウンセリングを受けて立ち直るってやつさ。その時にロジャースが、どこで何を手に、再認識したかっていうと、 カウンセリングの最中に自分に嘘ついちゃダメだよねっていうさ、
うん、
自分は本当は辛いのに一生懸命使命を果たそうと思って相手に寄り添う振りだけするとカウンセリングとんでもないことになるっていうことを強調したし、自己意識ってことを言い出すの、なんか強調したすね、前々から言ったね、
うん
うん、そうするとさ、あのロジャリアン的な人がみんな間違うっていうのはまず需要ってあるじゃない、
うん、
需要と共感と自己意識って、いや大体3つじゃない、聞いたことない、うん、需要ってのは相手の言ってることをあの、うん、なんていうか全部あのジャッジメントダメ出ししないでそうなんですねって聞くこと、
うん、
例えばあんなやつ殺してやりたいんですよって言った時にちょっと待って、うん、捕まるよって言ったらそれは需要じゃないんだよ、
うん、
あそうかあなたは殺してやりたいんですね、そうですね、どうなんですねっていうのも需要じゃない、
うん、うんうん、
クライアントがカウンセラーに向かってお前なんか死ねと思うって言ったら、
うん、
死ねじゃねえだろ、ふざけんなよって言ったら重要じゃなくてさ、
うん、
あの、そうか、あなたは私を殺したいぐらいの気持ちなんだっていうのが重要じゃない、
うん、
つまりそこであの価値判断しないで、
うん、
あの全部受け止めてあげる、
うん、
まあそれは多分普通のコーチングの人でも頑張ってると思うのね、できなくなったりすると思うんだけど、
うん、
あとすごい大事なのは、その、あの、無条件の肯定的配慮って言い方をするんだけど、聞いたことあります？
無条件の肯定的配慮。
無条件って言ったらジャッジしない。ある時は OK だけど、ある時は OK じゃないっていうふうに、条件的になると、あの、クライアントさんはなんとかイエスって言ってもらおうと思って、カウンセラーに、あの、こびちゃうからさ。そうすると親子関係って同じことになっちゃうから。つまり条件付けられなくて非常にいい子になろうと思って頑張って、あの、本人の持ち味をどんどん歪めてきちゃったっていうのがロジャースの基本的な考え方が、それまずいわけよ。
うんうん。
だけど無条件結構難しいんだよね。
難しい。
例えばさ、クライアントさんが元気になったり達成したとするじゃん、なんか。
うん。
ちょっと元気になったとか、課題を達成しましたとか。
うん。
その時に良かったねって言ってもまずいんだけど、わかる？
やったことを褒めることになっちゃうから。
そうそうそうそうそう。そうすると、うん、あの、
うん、
やれてない自分が出せなくなっちゃうんだよね、クライアントが。
うんうんうんうん。
また良かったって言われなきゃいけ
ない。
また褒められたくなっちゃう。頑張って褒められ、うん、いい子じゃない悪い子の自分出せなくなっちゃうからさ。
うんうんうん。
もうそれ条件付きになっちゃうわけよ。でやったじゃん、良かった、うん。最近元気なんですよ。うわぁ、嬉しいとかって言うと、もう条件付きになっちゃうんだよね。
うんうん。
そうするとさ、良くない自分見せられなくなっちゃうんだよ、クライアントが怖くなって。で、いつも元気になって自分ばっかり見せるようになっちゃうからさ。
だ
からそう簡単に嬉しいからって喜んだら、条件付きになっちゃうんだよね。
なんかどうすりゃいいんじゃんっていう話になってるんですよ。
まあ、アドラーなんかもその辺は、褒めちゃいけないって言うんだよね。勇気づけるのもいいんだけど、エンカレッジメントはいいんだけど、褒めるのは条件付けで、結局相手に一個要求するからやるなって言ってるね。そこはすごい大変なところで、無条件の肯定的配慮っていうのは、どんなネガティブな時にもそこに肯定的な気遣いで、それも OK だよって、
うん、
さあ、その、
うんうん、
あの、自殺しました、手首切りましたって言っても、それに対して OK だよって言えなきゃ、相手を、あの、包み込めなくなる。最近手首切ってないんですよって言ったら、ほっとしたよってのはまずいっていうさ、もう手首切れなくなっちゃうってさ。
それはね、でもいつもやってることですよね。いつも言ってるし、やってるような気がするんですけど。
ああ、そうかもしれない。ありだよねって。うん、まあ、それが、あの、まず、需要ってやって、あの、別の言葉で言うと、無条件、ジャッジメントしない、肯定的、はい、配慮って気遣いだよね、うん。そうするとさ、ジャッジされないから、どんなダメな自分でも OK だって気がして、ちょっと緩んできて、
うん、
その人の本当の力が出てくる。
うんうんうん。
さあ、その需要、無条件の肯定的配慮。その時に共感、
うん、
要するにさ、何でも OK だよって言いながら無関心で放置してると、なんかこいつ本気かなって感じがするからさ。
うん、
そういう時になんだっけな、クライアントの内的、内的参照枠とか嫌な言葉が、日本語でわかんないからさ。
内的参照枠？
参照枠、リファレンス。要するにさ、
うんうん、
あの、クライアントがどんな風に自分の世界を体験してるかっていう、こっちの枠じゃなくて、相手の枠、
うんうんうん、
になるべき寄り添って、
うんうん、
ああ、こういう気持ちなんだよ、こんな体験なんだっていうふうに、あたかも自分がクライアントになったように、相手の話を聞くっていう。
うんうん
う
ん、
まあ、それを、簡単なことで共感っていうね。
うん、
要するに、自分が好きな、自分がカレー好きな時にカレー食べて美味しかったって言って、で、ああ、それ美味しいよねっていう時には、自分の枠で見てて、相手の枠で見てないことなのね。
うん、
自分はおでんは嫌いなんだけど、カレーが好きなんだけど、クライアントさんがおでん大好きで、今日おでんうまかったんですよって言ったときに、あたかも自分がおでん好きになったような気持ちになって、おでんを食べたらどんな気持ちになるのかなってなってさ、ああ、これは確かに超嬉しいかもしれない、相手の気持ちが分かったぞっていうふうに、相手の枠になって、あたかも相手になってか、なったかのように相手の世界を体験してみるっていうのが共感です。
あたかも。
あたかも、あずいしね、あたかもなのさ、本当にはなれないから、
うん、うん、うん、
あの、相手になりなさいって言うと、それはインチキだからさ。
うん。
絶対なれないんだけども、嘘でもいいから、うん、あたかも相手になったようなつもりで、限りなく頑張って接近して、相手の世界に招かれて、相手として相手の世界を体験して、うん、なるほど、こういうことがわかりますわって、わかるわって言って、こう、相手の世界に招かれて、相手の世界を体験していくっていうのが、
うん。
ジョージアスの共感ね。
うんうんうん、
あそこのカレーなよね、わかるわかる、私も好きなんだっていうのは共感じゃないのに。その、自分として共感してるからさ。需要と共感っていうのはそういう意味ね。
需要と共感。
需要っていうのは本当に、だからノンジャッジメントで、
うん、
あの、自分が OK と思った時だけ相手を肯定するんだったら、まずいっていう。
うん
う
ん、
じゃあ、あの、自分としてわかるんじゃなくて、相手としてわかるんじゃないと、それは共感とは言わないと。
うんうんうん、
それやるだけでもしやってもらえたらちょっと自分分かってもらえた感が出て元気になる感じですね。
うん、確かに。
いや、振られちゃったんだよ、辛いんだよって分かる、俺もあの時辛かったよって言うと、なんかこう自分語りし始めたぞってなって、うん、
イラッとする
そうじゃなくて、それどんな感じだったのとかって詳細に聞いてもらって、だんだん就任があってきた時に、うん、あ、それだってたらきついねーって言ってもらったら、ああ、分かってもらえたって感じよりね、
うんうんうん。
それが、あの、こっちに寄り添って、こっちの枠で聞いてくれたっていうか、
うん、
でその手前の需要がなかったら、失恋ってきついんだよって言った時にさ、うんうん、そんなさ、失恋誰でもするんだよって言った時に、もう、あの、ノンジャッジメントがなくなってるわけじゃない、
うんうん、
それはきっとあなただって乗り越えられるからさ、そんな気にするなよって言われたら、もう需要の段階でバス。
うん、
その次に共感の段階で、ああ、わかる、昔、俺も失恋された時に、なんだよな、って言ったら、相手の枠に行ってないで、こう、自分の枠で、あの、勝手に共感してるから、
うんうん、
その、相手の枠を最近、あたかも相手になったつもりで、共感するっていうのが落ちてるから、今度それでバッと。
どっちもよく怒ってますけどね、世の中で。
で、それをやるためにさ、頑張ってさ、うん、相手にな、一生懸命自分の器を大きくして、うん、あたかも相手になったつもりで共感しようって頑張るのが、
うん、
まあ、普通のカウンセリングじゃないです。ただ、
普通のカウンセリング。
では、普通のね、なんていうか、模範的、
うん。うん。
だけども、それをやって頑張って弾けちゃったのがロジャースなんだよね。もう、こいつに、あの、だからさ、もう、あと、週に3回ぐらいカウンセリングさせてくれませんかみたいなことをさ、
うんうんうん、
その精神条件の人に受容しちゃったら、どんどんどんどん相手がさ、要求増やしてきてさ、
うん。
で、もう、それで仕事を、全部の仕事ずっとなして3ヶ月逃げたんだからさ。
でも、逃げて戻ってきてまた始めたわけですよね。
もうボロボロになってさ、で、うん、部下のカウンセリングを受けてさ、
うん、
やっと立ち上がった時に、
うん、
まあ、簡単だよ、無理しちゃダメなんだってさ、嫌なものは、いや、ダメなものはダメって言わないと、カウンセリングにならんわってさ、
うんうんうん、
そこで自己一致を強調しだすんだよね。
そこで自己一致。
そう。
そうそう。
そうそう。だ頑張って、なんか自分のことを置いといて頑張って相手になろう、うん、相手のことを受け入れようとして、相手の気持ちを追体験しようとして、
うん、
そうすると本当は辛いのに、頑張って無理やり、需要と共感したって、嘘の需要と嘘の共感しかならなくて、そんなもん全部バレるわっていうさ。 でも日本人が頑張って相手の話をカウンセリング学校かなんか習ってきた時に頑張って相手を受け入れようとした時には、
うん、
絶対自分に無理させてそこでいい優等生でいい子になってさ、
うん、
必死になって相手を受け入れようとしてボロボロになったりしない？
やらなきゃいけないからそういう風にやるみたいな感じですかね。
うん。それ最悪って言い出したのが自己一致ね。
どこがどう違うんだろう、それっていうのは。
自分自身がどんな気持ちかってこともちゃんと大事にしてさ、
うん、
相手のためにいじりすぎて自分を置き去りにしたらもうカウンセリング壊れちゃうってさ。
自分を置き去りにしない。
頑張って相手のために自己規制するっていうのは最悪のカウンセリングになるって。だからちゃんと相手と需要と共感しながらもちゃんと自己一致もできてないとさ、ダメ。
うん。
そこまで言うとかなり、無理して相手を受け入れようとするまでは努力できるけどさ、最後に自己一致まで言われたらちょっと、すげえ大変じゃない？
大変。
なんとか頑張って相手のためにやりきったよっていう時にはそれダメな感じになるんだよね。
つまり無理しないっていうことですよね。自分のその今どういう気持ちとかどういう立場にいるとかそういうことをこうきちんと大事にしながら相手とも向き合うってことですよね。
そう自己意志が壊れたらカウンセリング全部壊れるってことを強調して、最大に大事なのは自己意志だっていうことを強調しだしたのがその中年期の必要を超えてからの、その時のロジャースは頑張って相手のために尽くすんじゃなくて自分もっと愛してほしいとかさ、
うん、
もっと人と仲良くしたいんだとか、敵っぽけな自分を認めて、ストレートな相手でコミュニケーションができるロジャースに変わったっていう相手で。
アジさんすごい自己一致も熱く語ってましたよね。
うん、要するにさ、いい子になって頑張ってさ、努力してさ、少しでも理想に近づこうとする姿って、結局いい子になろうとしているだけだから、全然、カウンセラーとしてはダメなんだよっていうとこまでを強調すると、やっぱり、なんだろうな、普通の日本人が頑張って帰って外していく姿を全部、そこでケアしてるか、なんかそこで批判してると見えるし、ケアしてるとも思うしさ。
批判してる、ケアしてる。
要するに私は頑張ってクライアントさんのためにやろうとしてるんだけども、どうしても相手が受け入れられなくて私はダメなんですってなるっていうこと自体が、
うん、
食われてるっていうかさ、いや、うん、いや頑張ったらダメっていうさ、
うん、
そこで頑張って自分を置いてくぼりすると多分最悪のカウンセリングになるから、そこで相手のために頑張って相手のために尽くすってもうダメよっていうさ、3番目の自己一致が一番大事だ。ちょっと 今何か言おうと言ったら言ってくださいな。
いや、ダメ人間ぶつかるなと思って聞いてた
んだけど、そうだからダメな自分を立派な自分にしようとするってこと自体がさ、
うん、
それってさ、ダメ、それがダメよっていうさ、だ かなり診断とかに近くなってくる感じがするんだよね。
診断まで行っちゃうんだ。
うん。僕いつも診断のこと、僕は多分診断主義者なんで、
うん、
安心とか、セミナーやっても、セッションやってても生きてても、なんか診断のことが念頭にあるんだけどさ。
うん、これ話してって言っていいのかな。
親鸞の一番の弟子がさ、
はい。
親鸞ってのはこう、浄土真宗だから、ひたすら念仏を唱えてると、
うん、
こう、阿弥陀が救ってくれるんで、さっき基本があって、うん、自分が自分どうにかできるなんて、おこがましいことを考えるなって、人間ができることちっぽけなんだって言ってさ。
うんうん。
だから、ひたすらすがるんだっていう、一見、心境にも引っかかるような感じなんだけどさ、
うん。
弟子がさ、相談があるんだってな。
うん。
阿弥陀、浄土に生まれ変わりたいと思って、阿弥陀様に救ってもらおうと思って、一心に、念仏を唱えてんだけど、本当だったらさ、それで喜びが湧いてくるはずなんだけど、全然湧いてこないんですって、一生懸命告白するんだ、親鸞に。
うんうん。
これは一体どういうことなんですか？自分はダメなんですか？って。
うんうん。
親鸞が何て言ったかって。そうか、お前もそうなんだ。実は俺もそうなんだよって言うんだよね。
うん。
つまりさ、自分の力で一生懸命そういうさ、念仏を捉えたら喜びに気持ちが湧き上がってくるような立派な人になろうとしたって、無理って。
うん。
だそういうダメだから、阿弥陀様が人間を救ってくれようとするんでさ。
うんうん。
そんだけダメなんだったら、それだけ阿弥陀様に救ってもらえる権利があるってことだから、そこをお互いに喜ぼうじゃないかって言うんだよね。うん、
なんかやっぱりダメって言ってんだ。
つまり、ダメじゃなかったら阿弥陀様は救う必要がない。そんな立派な人だったら自分で勝手に救われろやって話でさ。
しかも手下入る感じで。
うん、だから、その凡夫を救う阿弥陀様、人間が不完全だから救うんで、不完全っていいことなんだっていうのよね。凡夫ってのはダメ人間ってことだよね。僕っていうと。うん、あ、ちなみに、シーナは自分のことを愚徳って言ってたんだけど。
愚徳。
うん、現代日本語に直すとバカ派でね。
なるほど。
うん、だからシーナは自分のことバカハゲって言ってて、
うん、
で、ね、ボンフ、うん、ダメ人間だと、ボンフだと。
うん。
で、ボンフだから、ボンフを救うためにアミダがいるんだから、ボンフじゃなかったらアミダいらないんだからさ。
うんうん。
だから自分で何もできないっていいことなんだよ。だそれを大いに喜ぼうじゃないかって。それさ、京都様が言う言葉じゃないじゃない。
うん。
そうか、お前もそうなんだ。実は俺も念仏を頼いてもあんまり嬉しい気持ち湧いてこないんだよ。
なるほど。
それはお互いにダメっていうことでさ、ダメだからさ、阿弥陀様を救うんだから、うん、俺たち阿弥陀様に救われる権利が超あるんだから、すごいそれ喜ぼうぜっていうのが、死んだ
のに。うん。徳の徳ってハゲっていうのだね。愚かなハゲって書いて徳徳なんだね。
まあ、バカハゲだよ。
バカハゲなんだね。
ハゲ。なるほどね。
死んだは自分のことバカハゲって言ったのね。ちなみにタロットカードのフールもグチャって訳すけど、俺はバカって言ったらいいと思ってるんだからね。未来にバカが出てたみたいな。
ああ、なるほど。
バカの逆位置みたいなさ。
バカ者みたいな。
関西人はアホって訳せばいいみたいなさ。
うんうんうん。
タコはアホが逆向いてますよね、みたいなさ。
うん。
まあ、一応、かっこつかないから、まあ、ビザでもいいかな、お姉さん。で、もう一個有名なエピソードで、なんだっけ、親鸞が、この松本の弟子がさ、
うんうん、
極楽浄土に生まれ変わるために、私はどんなことでしますか、また言ってくださいってことか、シリアスなこと言うわけよ。
うん。
だから親鸞がさ、なんで言うこと聞くかって言うね。
うんうん。
絶対だなって言うからさ、うんうん、絶対ですっていうさ、本当だな、絶対だな、何でのこと聞かれたら、絶対聞きますっていうのね。
うん。
信頼なんて言ったと思いますか？
いや、わかんない。
今すぐ100人殺してこいって言うんだよね。
うわお。弟子は何、どうしたんですか？
切っちゃってさ、
うん、
固まっちゃって、
うんうん、
ちょっと、まあ、反省するみたいに、いや、それは自分の力じゃできません、すいませんって言ったらさ、また死んだんが、お前嘘ついたのかって、なんでそれって言ったのって、お前
が
詰める、詰めるのよ。で、固まるじゃない。で、なんで嘘ついたんだってさ、なんでないって言ったろって、そこで、うーってこう固まってったら、なんか空気が違うから、うん、ふっと死んだんだ、こう見てたら、ちょっとちょっと笑ってる感じでさ、
うんうん、
ほらさ、人間ができるってさ、自分でできるってその程度だよってさ、殺したくないと思っても100人殺したやつは嫌だ嫌だと思って100人殺しちゃうんだよ。
うん、
で、殺せって命じられたって、殺せやしないって。
うんうん、
だから人間ができるとその程度なのに自分がなんかできるって思っててお前がおかしいんだわ。
うんうんうん。
で、そういうできない人間を救うために阿弥陀がいるんだからさ。だから阿弥陀に継がれっていつも言ってるんでさ。自分でなんとかできるって思っててからそうやって俺に突っ込まれて固まるんだわみたいな話をするわけよ。そんな緩い言葉で言ってないけどさ。
なるほど。
さ、人間ダメに決まってんの、なんでお前できると思ったわけってさ。
うんうんうんうん。
ダメで言ってダメなんだよ、そんなもんさ。アホかっていうさ。なんかすごいそれで僕分かった感じがして、吉本隆明がとっても好んで引用してる2編なんだけどさ。
うん。
だからもう、ダメでいいんで、ダメじゃなくなろうとすること自体が、こう、あの、仏から見ると、お前、ほかっていう話でさ。まあ、実はそれは全と一緒なんだ。他力本願と自力本願は一緒なんだっていうか、要するに無だからね。自分でできるのが煩悩ですからね。
アデさん、すごい盛り上がってるんですけど。
やばい、20分だね。
これ、次回も続くくらいじゃないかっていう話。
せっかくなんか、あの、晩年のロジャースの話したかったんだけど。
間に合ってないですね。ちょっと、感想をいただいてるので。
あ、すいません、なんか。
だいぶ前なんですけど、
はいはいはい、
あの、レツコーダさんから、アデさんの今の指摘重要、承認欲求と自己実現の際、だいぶ前ですけどいただいてます。
そこ本当大事だよ。あの、知り合いのヒーラーさんに行ったらすごく、そうだって言って、俺自己実現じゃなくて、承認欲求だったんだ、急に見えてきたら楽になって、一緒に頑張れる気がしたって、感謝されます、
で、関連で、下子さんからも、
あ
と渡る先生からも、承認欲求と自己実現欲求をどういうふうに見分けたらいいのでしょうという質問もいただいて。
役割から降りるかどうかで、役割を果たすことで認められていきたいっていうときは、その承認欲求。役割はもういいやって言って、その、社会の中との関係じゃなくってさ、自分の本音何やりたいのっていうところに至って、やっとそこまでゆとりが出てくると自己実現欲求。その自己ってのはセレフだからさ。任意とか、あの、エゴじゃないからさ。
己との対話みたいなもんですかね。
己とか大いなる自分みたいなものだって、その社会の中でも人間としての実際自分じゃないからさ。自己実現欲求って普通の人考えないから、多分想像の外なんだよ。
ああ。
カウンセラーの自己実現とかってずっと違うっていうさ。セリフじゃないからさ。己じゃないから。己を実現するってもっとスピリチュアル話だからさ。
なるほど。も
う
一ついきますね。はい、スニーさんから。本日はロジャース編。ロジャリアンは知らなかったけど、ロジャーズは教員採用試験出たので、そこから辛抱してました。本日めっちゃ楽しみにしてました。久々にリアルタイムに聞いてます。アジさん、ミタさん、トコス、トラちゃん、教えて教えて。
やった
だいぶ、だいぶ以前にいただいてます。
ありがとうござい
ます。ですね。あともう一回、コーダーレッツさんから、吉本とロジャースの比較なるほどなっていうのをいただいて。
ああ、ありがとうございます。レッツさんとちょっとちゃんと喋ってみたいよな。
やろうやろう。あれ、レッツさんのところでも誘われて喋りませんかって言われたじゃないですか。
そう。でもその吉本高橋とフィンランドとロジャースっていうのはちょっと自分の中で被るよね。その晩年のね。そういうちっちゃな自分を認めて立派にならなきゃいけないっていうところから、要するにキリスト教の、しかもプロテスタントだからさ。それが立派にならなきゃいけないをさ、その、いきなり理念で行くんじゃなくて、一個ずつ外してって、それでも残ってる立派にならなきゃいけないよ、また外して、それでも残ってる立派にならなきゃいけないよ、また外してっていう風に、玉ねぎの皮むきみたいに何層もやってきたロジャースの感じがあって、そこすごいいいと思うんだよね。で、クライアントのために頑張るんだっていうこと自体もダメなのかって言って、こう、またさらに等身大になっていくみたいなさ。実はこれもう、あともう20分過ぎてるから、
もう一個。
はい、ごめんよ。
ディレクターのイテル君から、僕が教員辞めたのもプチ自己実現かと一人がけ。
ああ、いいじゃないですか。役割から降りてね。魂の声に聞くことだからな。まあ、もっと若いうちは魂の声もある程度聞きつつ、社会の中で魂の声を参考にしつつ、承認欲求に生かしていくって。皆さんその辺やってくださいね。いきなり全部降りて、こう、仏門に入ればごとく自己実現とか、中年の危機乗り越えてからはそっち考えた方がいいけど、30代、40代の途中までは、特に20代とかはやめなよ。それ大人がやることだからね。
大人
まずこうなって、ビッグになってくださいね。早いよ。そこがもういいやってなって、ごちそうさまになった時にやっと目が向くとこだからね。
最初からそっちの次元から向いちゃったからいけないのかな。
あとこそ今度ね、それやってきた後で。
やってるようが来るんです
よ。水に終わった時間の自己実現、承認欲求が大量にして、もっと認めてほしい。
そうすると自己実現値が、土台が弱いから安定しないのね。まあ、感じちゃうと、なんだろうな、もう時間どんどんいっちゃうけどさ、お皿の上にケーキを置くとするじゃないですか。だけど、お皿、ケーキを置くにはお皿がいるんだけど、お皿を置くにはテーブルがなきゃダメじゃない。テーブルを置くには床がなきゃダメじゃない。床を置くには家がなきゃダメで、家があるに地面がなきゃダメじゃない。ここを順番飛ばすといきなり地べたにケーキを置いて超安定しねえみたいなことが起きちゃうからさ。だから下から一個ずつ積んでいくと安定が一番安定するよみたいな話だと思うね。途中飛ばさない方がいいみたいなさ。
AC の人の話に戻ると、
うん、
マズローでいうとこの下の方の安全が足らないまま、結構その能力だけで適用しちゃうみたいな。
安全が壊れてるまま一生懸命さ、途中飛ぶんだよ、AC の人って。
うん。一番弱いんですよね。
だから下から進んでいくことをやり直させていくことをやるんだけどさ。普通カウンセリングで人は安全欲求とかさ、生理的欲求のことは考えないで済むんだけど、AC問題だとさ、旦那が殴ってくるとかさ、止まるところがないとかさ、その承認欲求から言うと心の問題の前の土台やんないと AC 問題、話にもなんないこと多すぎてさ。
トラウマのフラッシュバックでね、心の安全がないとかね。
そうね。だからまず安全から作っていって、徐々に、社会の中で居場所作って、その後に、自分で OK じゃんって思ってさ、OK ももういいかなっていうふうに下から進んでるのは確かに順当だと思うんだよね。
確かに。
うん。ああ、時間が。
時間が。
最後じゃない。これは後で、続きの講座で丁寧にやるとして、じゃあ、アウトラインだけ言っちゃうけどさ、そうやってボロボロになったロジャースがさ、そうやって、もう毎晩ウォッカ一人飲むぐらい荒れてたんだって。その後でさ、その頃にさ、奥さんがさ、もう車椅子でセックスできなくなってきてさ、その時に3人ぐらいは詳しくいないんだけど、セックスフレンド作るんだよね。
その靴の時の話ですか
?70 過ぎよ。
おぉ、ほぉ。
だからさ、セックスなんて、性欲なんかあっちゃいけないっていうところからスタート、ロジャースは親の反対を振り切って、学生結婚するって反発の仕方をしてたようなんだけど、それでも自分の中にある性欲をやっと認めることができたっていうのが、その70過ぎみたいなさ。その時には奥さん傷つけるとかさ、世間体が悪いとかあったんだけどさ、多分そこで、それでも自分の中に性欲の活動があるんだったら、それに向き合ってどうにかしなきゃいけないっていうさ。だから70過ぎでセックスフレンドを作って、しかもさ、自分のお弟子さんかなんか先生だったら多分そんなんだと思うんだけどさ、講座に付き合った人とかね。それでもさ、自分の中に性の渇望があるんだったら、とにかくセックスしなきゃ、してみなきゃしょうがないだろうっていうさ。それはさ、堕落してるんじゃなくて、むしろプロテスタント的に禁欲して徹底的に自分に向き合ってる、ラジカルなスタイルな感じがするんだよね。僕的にはもうちょっと妥協する人だったら、世間体悪いから本当にやりたいんだけど、やるわなって思うんだと思うんだけど、もうロジャースはその時に自分にその性の渇望があるんだったら、とにかく向き合って、自己一致だって多分、僕の目にかは、ロジャリアンはそんなロジャースはもう、年取ってボケたんだって流したいんだけど、あまりにも進行方正じゃないからさ。だけど、僕からするとそこはむしろ禁欲的にセックスしたんじゃないのかなって。本当にセックスがしたいならしなければ。妻を傷つけようが、娘に馬鹿にされようが、これは己なんだって言ってさ。僕はそんな姿に見えるから、そこまで正直を貫くロジャースって、やっぱり、バカ正直だか正直バカだかって、やっぱタロットカードに出たみたいなさ。やっぱりそこで自己一致って決めたんだったら自己一致。やっぱりどこまでも革命的でさ、常識に抗い続けて喧嘩を打ち付けるルーザーとか、そういう70過ぎても出てくるなって僕は思ったのね。それは世間体でやりたくっても逃げるよね。ああ、すげえなーって思って。それでその後車椅子になっちゃって奥さんも死んじゃって80過ぎに、カウンセリングのスタイルがまた変わるっていうさ。
そこでまた変わるんだ。
80過ぎで、
その時にはプレゼンスっていうことを言い出してさ、自分がただいるだけで相手が変わってくっていうさ、
うん、
その時にはさ、なんとかな、自分がね、カウンセリングの最中に、なんか大いなるものとか直感に触れてる感じがあって、
うん、
で、その時には自分も軽くトランス状態に入っててさ、
うん、
その時には自分が何を喋ろうが、もう関係ないこといきなり喋り出そうが、全部相手の癒しに繋がってくんだってさ。
うんうんうん。
だからもう、なんか、相手のことをオム返しするとかじゃないのね。
うん。
そこでファーッと思いついたことをブワーって言っちゃって、相手がワーッと動いてって、涙ぐんだり分かってもらえたりとかするみたいなさ。
うんうん。
そうするとオム返しとか感情の反射とかもそんなもんじゃなくてさ。
うん。
もうチャネリング成長みたいな感じなのね。
チャネリング成長。うん。
うん。その時に降りてきたメッセージ全部喋っちゃうわけよ。
うんうん。
そんなのロジャリアン認めやしないよね、そんな好きなのさ。
うんうん。
で、それは全て宇宙が成長してて、宇宙意志に繋がろうとしてるんで、全部 OK なんだみたいなさ。
うん。
宇宙意志だもんね。
うん。
うん、そうするともう、大学のアカデミックな、心理、学は、そりゃ NG でしょ。
うん。
でもロジャースはそういうのも妥協しないで、最後までさ、
うん、
駆け抜け続けたみたいなさ。
すごい。うん。アデさん、これぜひライズも続きやりましょうよ。全然話されてないから。
もう終わったからいいや。
ひどい。3年まで行ったら終了。
うん。あとはもうちょっと傾聴で本当にヘビーな傾聴どんないいことがあるとかって実の話はあるけど、うん、一応なんか駆け抜けて喋れたからいいやみたいな。
まあ、ロジャー先生ってもね。もうだからグループカウンセリングとかさ。
そう。そういうあとは
傾聴とか。
うん。
うん、
その本当にチャレンジ傾聴まで行っちゃった時のロジャースは、
うん、
僕多分今やってるの結構すごい近いんで、僕親近感あったんだよね。
なんかそんな気がする。
なんか自分、多分ね、プロセスワークとシータヒーリングは、傾聴の中に混ざって、
うん、
僕の傾聴のスタイルになってるんだけど、すっげえわかる感じがして、
うんうんうん、
だから僕できたら自分が、今後ね、カウンセラー養成講座の初心者はもう育てるのめんどくさいからやんなくて、
実力養成講座ね。
よそで認定もらってきた人が来るみたいな。
うん、
おいつは連続性が認定出さないみたいなさ。うん。やるときには、そのチャネリング成長みたいなとこまでやれたらいいなぁ、みたいなことを思ってます。
面白そう。なんか、成長の話続きやりましょう、来月。
成長。まあ、考えました。それもあり、うん、ありってことで。
ね、ね。なんか、いろいろまだ聞けることたくさんありそうなんで。
ちょっと今後ね、企画に、ともみん企画のともみんさんも入ってくれて、今までのネトラジっていうのは僕前日になって、前日でどうしよう、明日ネトラジだ、これで行こうみたいなさ。そういうなんか、一人で考えてると、いつまでも思い越し上げないでさ、前日になって決めて終わりみたいなのだったんだけど、なんか、企画対策に、企画立てるのに協力してくれて、自分が聞きたいことを聞きまくるって野心があるみたいなからさ。
はい。
じゃあ、自分の人脈で助けてくれそうな人もどんどん動員してグループでやっていきたいって言ってるから、まあ、うん、やってくれる人がいたら何でもやってくれっていう感じなんで、僕は、うん、じゃあいいやと思ったんで、もうちょっとなんか、リクエストを聞きやすくなると思うんで、なんかそういう方向で行くかな、みたいな。
素晴らしい。
なんまあ、慣れたらやるわ、みたいな、うん。どうせ自分から動けてないんだよ。言ってくれないと動かないから。
ちょっと来月また、じゃあ企画は考えるとして。
成長やるのか、ね、なんかわかんないけど、うん、なんかとにかくなんか、うん、みんなこんなこと聞きたいんじゃないのみたいな、私がこんなの聞きたいでも構わないから、そういうのをやってたらいいかな、うん、みたいな感じ。
さあ、リクエストしてくれたらなんかいろいろとこう、きっと。
なんか
皆さんもね、リクエスト、ライブさんに投げると。
僕にリクエストがあったら、中川智美さんに投げてください。これはちょっと毎日自分の行きたいことやりたいことなんで。
トモミンに投げて、トモミンからすくい上げる
んです、ね。あ、ミカさん投げてもいいですよ。
うん。
ソラチさん投げてもちょっと困ると思うんで。いい
そうです。カオルさん、今日ちょっとなかなか喋る出番なかったけど、どうですか、
うん、あれやね。
お
アデさんはあれやな、戦う人が好きなんやなと思ったわ、ノリピーとかさ。
うん。
多分戦う天使。
ノリピー戦うもんね。
うん。
ラディカルなさ、なんかさ、 そこが好きなんだ、ツボなんだなっていう、あの、熱くなったところで俺は思ってたけどね。
うんうんうんうん。
あと、ビートルズよりも、ジョンとヨーコの方が好きだもん。
やっぱり前衛的な人が好きだよね。
うん。デッドインとかわけがわかんないことやってさ。ビートルズなんか好きだったかって一生懸命歌ってるとか、そういう姿勢が好きだったよね。
うん、
夢は終わったんだ、お前ら目を覚ませみたいな歌をわざと歌うみたいなさ。
うん、
本当はビートルズ2連タラタラのくせに。
うん、ロジャースの話聞いてるとすごくアリさんと似た感じがしましたね。
あのさ、ロジャリアンの人にロジャースの話聞いたらこんなイメージじゃないと思うよ。勝手なロジャースを切り上げるなみたいに思ってないと思うよ。
ねえ、もうなんか屈しない人だよね。あとな、毎晩ウォッカ一杯飲んでるあたりはちょっと自分と近いんで、ちょっと、あれですね、あの飲みすぎないように気をつけて。
気をつけてください。
はい。もううちは34分やばい。うん。
じゃあ、ちょっとこの企画を続ける感じで、ともみさん告知を。
告知、あ、お願いします。はい。
はい。はい。とりあえずですね、仮面のことの告知を先にしちゃっていいでしょうか。
はい。
はい。ですね、安倍さん関連情報みたいな感じで。
あ、音楽など流してますね。
あ、流さないでください。
じゃあ、
はい。3月29日。
これ、安倍さん音割れるから待って。
はい。
かわいそうに。はい。
いいよ。
3月29日、今週の土曜日、20時から、安倍さん気まぐれスカイプお話し会。これは定員もう埋まっちゃったのかな？
あれ、熊谷さん日曜日じゃなかった？
あれ日曜日がなんか土曜日になったって言ってなかったっけ？
え、30日って言ってたけど。
え、28日
じゃなくて、あれ、28日か。マイターの方。
あ、お話し会ですね。
お話し会。はい、失礼、28日ですね。3月28日、20時から。
マイター、声でないらしいですね。
あ、あれ、これは。以前は舞子ちゃん主催で、あじさん気まぐれをスカイプお話し会、あります。それから、30日です。教えてあじさん、21時から。
うん、
何時間やるんですか、これ。1時間、2時間
?2 時間ぐらい
?2 時間ぐらい。はい。無料のスカイプセミナーっていう形でやります。
全然喋っちゃったから喋ることないです。
お
じゃあ、教えてだから、ほら、質問に答えないと。
はいはい。
なので、この話を聞いて、こう、何がしたいかをリクエストしてくれる場
所。ロナさん、どう受けてんの？さあ、あるちゃん。
自己意識やね。
自己意識。もう、探してたらやんなくていいんじゃないか、
みたいな。質問にされる回だから。
テラニアの回だよね。
こちらにあるの回。前回大変なことになったという、無料のお話し会みたいな感じですね。
そうですね、ロジャースの予定だったんだけれども、この感じだとどんどん話は取れる可能性がありそうですね。
ロジャース関連でいろいろ広がりそうな気がするから、一応ロジャースだけども、なんでも。うん、
ありで、
うん。
はい。それから4月になって、教えてあじさんの、今度は流用のスカイプセミナー、全5回っていうのがあります。ニ、
うん、
コさん、これ午前クラスの方はまだ2名、挫折あり。
はい。
はい、じゃあ、午前クラスの方が2日があって、こちらが、前5回、毎月第2金曜日の、ごめんなさい、時間が10時からですね。
はい、4月11日金曜日。
やばい、もう今40分になっちゃうわ。
はい、で、同じその4月11日、安倍生誕50周年祭。
カラオケ大会と食事会だよね。
はい。あじさんのお誕生日の翌日、あじさんのお誕生日を祝う会ですね。
はい。
あの、近い
時間でやります。
もう撮ってください。
はい。今日のメンバーになりますね。
12時半からランチして、カラオケして、夜、まあ、パーティーまでで食事会して、っていう流れで。なので、お仕事終わった方も夜からでもぜひぜひ、来てください。
こじんまりしたんだけど、なんか、手作りの美味しいじゃんすよ。あれ
今ね、10人近く、すでに。
え、もうそんなにいんの？
ええー。
じゃあ、俺行かなくていいからなんで。
いやいやいや。それ。
キャンペーンだけ置いとこうか。
キャンペーンだけ置いとこ
うか。それ、おっきいやじゃん。あんな言ってましたね、みたいな。
裸だった。
はい。そんな楽しそう
な生誕50周年祭、お越しになれる方はぜひっていう、はい、そんな情報が、ネトラジーの掲示板の方に載ってます。
はい。
はい。あと、さっきノリティの話が出たので、ちょっと告知していいですか？
偉い。
うん、はい。ノリティの、ニューファミコンのセッション、グループセッションですね。これが19日と20日、4月19日と20日に、ティエリアで、札幌でやります。
ノリティでわかんないと思いますよ。
ああ、あれノリティしかわかんない。
木下のりこさん。
木下のりこさん。はい。アデさんファンは多分みんな知っている、ノリティで多分わかると思うんですけれども、アデさんが絶賛している。
一応日本最強のセラピストの一人だと僕は思ってますんで。
うん。
うん。
はい。前回11月に札幌で会った時に私参加したんですけれども、ものすごく、こういろんなことが動く感じがあって、深い体験ができたなぁと思っています。
うん、
詳しくは語っちゃいけないことになってるし、もう忘れてるので語りませんが、ぜひ体験してもらえればと。はい。
あれ体験するとなんか違うよね。
違いますね。
まあ、私知った方がいいよ。
うん。あれは。なんか20日の方が結構お席が空いているそうなので、で、グループ、セッションはやっぱりある程度人数がいた方が面白い経験ができるそうなので。
15人ぐらいでちょうどいいんだよね。
ああ、まだまだ入れます、多分。
そう、ぜひ、木下のりこさん、はい、木下のりぴーの戦う天使、獰猛なのりぴーの、はい、うん、言ってください。すごい、いいですよ。やっぱ実力ある人は見てて気持ちいいわ。
うん。
うん。
これは、たまちゃんこと、たまほみひおさんが主催でやっていて、前回のりぴーが、そう、
この人に会うためにみたいなの言ったんですよね、
私は。そうそう、前回も、私はたまほさんの主催でやってもらうのがいいんですって。
おー。
本当に会いたい子、何人かの一人だと思ってますぐらいな勢いで、たまちゃんに惚れ込んでいらっしゃる。
おー、そうだったんだ、知らなかった。
はい。
うん。まあ、ちょっといい出会いがあってよかったね。
本当に、これはアジさんのおかげでした、感謝してます、とおっしゃってました。
ありがとうございます。はい、うん。もちつるもたれつで。うん。
はい、19、20がグループセッションで、18と21がまだ個人セッション枠多分空いてるんじゃないかなと思うので、これは、たまちゃんに問い合わせお願いします。
はい。
はい。あと、無料アデさんの募集についてなんですけれども、
そうだね、
まだどこにも載せていないんですが、
いいね。
どうかな。
誰も来なかったら、うちはでも言われてもらうの。
そうですね。
全員6名で行こうかなと思ってます。はい。あんまり殺到するようだったら、ちょっと考えます。
はい。
これ
あんまり殺到すると有料に化けていくかもしれないからね。
多分、近いうちにイベント立つと思う
ので。あ、いいよ。
いいですね。はい。
うん、
じゃあ、
あとは、カオルさんも、なんか、イベントが。
もっこり、もっこりカフェが。
もっこりちゃうわ、ほっこりは。普通のツッコミ。
ありがとう。
普通のツッコミ。すごい普通ノーマルなツッコミしてしまったけど。
いいね、
そうですね、
基本が大事。
基本が大事。4月5日に調布で、
うん、
ほっこりカフェ、毎月やってますけど、
うん、
参加費1000円なんでね、超お得で、
はい、
ダメ人間、中年の危機連中、ツエみたいなね。
あ、
はい。はい、4月5日、14時から17時。待ってまーす。
はーい。はーい。けなすけさんね。
いいんだから、飛行機に乗って。
そう。
そのためだけ
に。夜はね、夜はもっこりするけどね。
勝手にしてろ。
夜はもっこり。
夜はほっこり、夜はもっこり。
昼はほっこり、夜はもっこり。
いいね。
以上です。
はい、
どうぞ。はい、ありがとうございました。ということで、今39分。
やべえ、
うん。ちょっと小幅に乗りましたが。
うん。はい。お前に寝よ。
うん。おやすみなさい。
お喋ったからいいや。
じゃあ、そういう感じで。
あ、そうだ、これ。今日行かなきゃいけないんで、急に元気になってる。
おぉ
聞いて。
じゃあ、アジさんのエンディングをお聞きしながら。
じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。